副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回2回目の登場ということで、前回ですね、山下さんに結構ルーツの話をしていただきましたね。
うん。
株式投資講座を始めたきっかけであったりとか、
うん、
お母さんの、なんかその大勝ち、
まあ、株に興味を持ったきっかけ。あとは、世の中の人との株式投資の向き合い方の違いですよね。うん、この辺が結構明らかに、ちょっと違ってきてるなと思うんで、ちょっと、ね、すごい面白いので、はい、前回の、回もぜひぜひ皆さん聞いていただきたいなと。
はい。はい、よろしくお願いします。そして今回なんですが、うん、株式市場であったりとか、あと為替市場の動向がすごく変動してるんですけど、
うん、
この辺の山下さんの考えを聞きたいんです。
まあ、特に、円安は結構目立ってると思ってて、まあ、この収録時点だと今155円ぐらいですよ、ドル円が。なんで、はい、まあ、株じゃないですけどね、この辺も含めてちょっと経営がどういうふうに考えておられるかというのをちょっと伺いたいなと。
うんうん、まあね、結構やっぱみんな、なんか円安がどうのこうのって言いますよね。
うん、
はい。
で、まあ、持ち切りですよ ね。世の中は話題ですよ。
そうそうそう、なんて言うんだろう。円安になってから考えてる人はもうすでに遅いんですよ。
なるほど。
だって円安になったらどうなるかなんて、10年前にも分かったし、20年前にも分かったわけですよ。はっきり言って。じゃあ、ね、多分今、例えば円安になりました。じゃあ、貿易がこんな結果になりますとか、ね、国内の GDP の伸びがこんな感じになりますっていうのは、別に円安になってから分かることじゃなくて、なる前から分かることなんですよ。
うん。
シミュレーションできますね。
あ、そうそう、シミュレーションできるんですよ。はい、そんなに難しいシミュレーションではないんですよね。で、それがもう事前に分かってるのに、じゃあいざ円安になったらどうしようどうしようっていうのは、それがなんでだろうって僕は思った時期があったんですよ。これ結構もう10年ぐらい前の話ですけど、おかしいなって思ったんですよ。当時、民主党政権とかの時に、やっぱ円高じゃないですか、当時はね。円高円高ってわちゃわちゃ言ってたと思うんですけど、なんでこのことを言うんだろうと。で、世の中の人はやっぱそういうの気になるじゃないですか。今もそうですけど、円安気になってるじゃないですか。はい、これって、気になってしまった原因って何かっていうと、僕がいつも言ってるのが、YouTuber とかニュース、例えばニュース番組、マサさんも何社か出てますよね、テレビ。
うん、テレビ、はい、ちょびちょび。
うん、そのニュースって、うん、市場に関係なくスケジュールを持って何かを話さなきゃいけないんですよ。
うん。
うん。
だから、ね、例えばテレビをつけたら朝必ず何か話さなきゃいけないんですよ、彼らを。
確かに。
これも仕方ないですね。うん、そういう縛りを持ってる、
うん。うん。
今日は何もないですって言えない、
ね。あ、そうそうそう、うん。今日何もないですって言えないんですよ。
言えないですからね。何喋ろうってなりますからね。
うん、そうそうそうそう。で、経済番組で、まあ別に円安になったところでなんか、何もないんですよ。さっき言ってそんな大したことは、
うん、
確かにないんだけど、こう目立ってるものに対して、まあ、それなりの考察をする、
うん
うん、でネガティブな考察の方が注目を浴びやすい、
なるほど
っていう基本があるから、
はいはいはい、
これ変なんですよね。円安でもう景気最高みたいなやつを言うより、円安で何々が心配っていう方が、注目を浴びやすいわけですよ。
はいはい。
それはもうしょうがないですよ。例えば僕も、例えばですよ、株のこの講師やってて、じゃあ株の、なんて言うんだろう、注目度上げるって言ったら、もう、新ニーサについてひたすら話すとか、
うん、
円安について毎日 YouTube で動画上げるとかやれば、それなりにフォロワーつくと思いますよ。
うん。
でも事実は何かっていうと、事実は別にそんななんか大したことではないというか。
うん、
で、それがなんで大したことないかっていうと、うん、まあアメリカは金利上昇して、日本は別に金利上げられない状態なんで、それは円安になるでしょっていう、なんか何も難しくないなっていうのは。まあ当たり前の中で、じゃあ別に円安になることって悪かったんでしたっけっていうと、やっぱ日本の経済が成長してた時って、1ドル300円ぐらいですよね。200円ぐらいだったっけ、うん、ですよね。ものすごい今からしたら円安の時が日本経済って、すごく成長してた時期じゃないですか。
うん。
そうですね。海外にお父さんとかが旅行行くと、その、洋酒を買ってた時代ですよね。
うん。
うん。
そうだね。なんで、そういう歴史があるのに、なんかわかんないけど、とにかく円安イコール悪いみたいな。
うん。
ふわっとした考えだし、うん、まあ急激な変動に見えるかもしれないけど、まあ急激とは言えないかなって僕は思うんですよね。
うん、
今の時代でね、急激に変動することってなかなかないから、
うん、
先進国でね。ね、
うんうん、
なんで、まあ、例えば円安でわちゃわちゃ言う、言ってる人は、今しか見てないんですよね。
うん
うん、
つまり、勉強してないんですよ。
うんうん、
なるほど、
うん。今について考えるんですよ、常に。
うん、
今について、うん。なんで今155円なんだろう。なんで160円いったんだろうっていうことを考えるんですよ。
うん、
で、これね、僕はね、ものすごい無駄だと思うんですよ。
うん、
今を考えたところでその答え出ないんですよ。
うん
うん、
これ、ちょっと株の世界、全く一緒なんですよね。
うん、
なんでこの会社の株価が5000円まで上がったんだろうと、
うん、
を今考えても意味ないんですよ。
うん、
なるほど、
うん。
で、僕がやった勉強は、例えば過去を見て5000円になった株はその後どうなりやすいんだろうっていうのを過去のデータをいっぱい見るんですよね。
うん
はい、
そうすると5000円まで上がった会社で、まあ、下がった会社もあれば、まあ、止まって上がった会社もあれば、まあ、継続して上がった会社もある。で、この傾向の違いは何だろうっていうのを見てみると、例えばですよ、僕が気づいた一つは、例えば時価総額がぴったり1兆円だったとか。
ああ、
うん、
なるほど、なるほど。
とか、
その、区切りが良かったということですね。
そうそうそう、何かしらの、そう、区切りが良いと、まあ、上げ止まりやすい。ではないかとか。なんかそういう仮説が立てられるようになったんですよね。で、これは今やってたら遅いんですよ。その勉強。だって、今なんてチャート1個ぐらいしかないじゃないですか。例えばドル円だったら1個しかないじゃないですか。155円になったの。
うん、
データ、はい、
うん、
目先の1個のものしか見れないから、
うん、
広がらないんですよ、考察なんて。でも過去を見ると、はい、10個、20個、30個ってあるわけじゃないですか、
うん。
で、その数字を分析してみると、ね、160円っていうのは節目ですから、だから160円で下がったっていうのはそんなに変なことではないけど、流れとしては大きな円安の流れなんで、
うん、
まあ、継続して円安になっても、それも不思議ではない。
うん、
なんとなくそういうのが分かれば、気にしなくなるんですよね。例えば円安の傾向っていうのはもうね、1年以上前から分かってることなので、
はい。
それだけが頭にあればいいんですよ。傾向が何かっていう。それに対して、まあ僕は為替やらないんですけど、まああんまりやらない、ほとんどね、かなりいい時しかやらないんですけど、そういう、タイミング、を、なんか、毎日毎日、今日上がるのかな、下がるのかなっていうのは考える必要ないかなって感じですね。
まあ、今だけ気にしてもしゃあないということなんですね。
そうそうそう。今をね、気にする人多いんですよね。今日、何々の株がちょっと上がったとか。
うん、
もうどうでもいいよって思うんですけど、それで勝てんのって思っちゃいますけど、うん、でも大体の人はやっぱそうなっちゃうんですよね。
そういう人多いですよね。
そう、いろんな人と関わって思うのが、仲介でバイトして本当良かったなって思うのは、本当いろんな人の意見聞けたんで、
はい。
ね、例えば、5000円で買った株が、翌日4950円だと、
はい。
どうしようって聞いてくる人いるんですよ。いたんですよ。仲介で。いや、どうしようって、50円下がっただけじゃんって僕は思うわけですよ。で、その長期的なビジョンはじゃあ何ですかとか。目標はどういうつもりで買ったんですかとか。 で、振り返ってみると、例えばですけど、ちゃんとした人だったら、5000円ぐらいで買って、この株は、まあ下げてきて5000円っていうのは節目だから一旦買ってみて、まあ5100円ぐらいまで上がったらいいなと思って買ったと。
うん、
で、その時に4950円になったところで、別にその自分の予想から大きく外れてないじゃないですか。1日下がった程度。でもこの会社の価値はもう少し高いはずだから、まあ気長に持っとこうと。
うん、
でもその50円が気になってしょうがない。
うん
うん、
っていう人は僕はもう勉強してないんだなって思うんですよ。
なるほど、
勉強不足。
うん、はいはいはいはい。だからその勉強してないから、50円の小さい金額の下がりがもう許容できないってことですよね。
そうそう、何かよく分かってないんですよ。ただお金が減ったから動揺しちゃってるだけで、
まあそれだけ
ですよね。何が現象として起きたかが理解できてないんですよ。
うんうん、
実際に起きたことって何も起きてないんで、ただ下がっただけ。なんで、これがなんか、まあやっぱ株のこの世界の不思議なところ。自分がポジション持つと目先の 1% ぐらいの動きにものすごくこう敏感になってしまう。でも実際株価を見てみると、まあ10から 20% の変動をまあ1ヶ月単位でしてるわけですよ。そうするとやっぱね、そこの研究ちゃんとしていれば、まあこれから 10% ぐらいは上がる見込みがありそうな株に。を買ったわけですよね、ちゃんと勉強した人
は。はい。
そうすると、その中で 1% 下がろうが、まあ、安く買えるからいいよね、とか。
うん。
また追加で安く買えるからいいよね、とか、そういう発想になるんですよね。
うん。
勉強した人はね。でも、勉強した人はもうなんとなく買ったりしてるから、自分が買ったものは上がってほしいし、みたいになっちゃうと、ちょっと雑になるんですよね。
うん。なるほど。
で、これが僕は、為替の、とかの、円安とかのね、なんかこう、株価に対する影響とかってありますかとかもやっぱ聞かれるわけですよ、円安って。
はい。はい。
もうないです。もうない。
なるほど。
はっきり言います。ないです。で、よくね、言われるんですよ。やっぱ日本の市場に海外投資家が多いわけですよ。
うん。
で、そういう質問もされるんですけど、まあそういうのって影響あるんですかっていうのはない。
うん。
で、ないんですよ。まあはっきり言って何もないと思ってください。やっぱりね、はい、目に見えないものってを追っても意味がないんですよ。
うん。
まあ、本当に外国人来てるの？日本株買いに来てるの？本当に円安が株価に何か悪さしてんの？
うん。
いいことしてんの？とか分かんないですよね。
うん。
はい。
いくら勉強してもこれ分かんないんですよ。
うん。
まあ、多少はわかるかもしれないけど、株で勝てる技術ってなかなかそれで身につかないんですよ。
はい。
うん。で、実際僕が、じゃあ今、最近の投資で言うと、もう、じゃあ為替のこと気にして投資してますかって、何も気にしてないですよ。
うん。なるほど。
うん。なんで、そこよりは、どちらかというと、株ってどういうものかっていうのを深く考えなきゃいけなくて、で、これがね、結構シンプルな考えなんですけど、株式投資ってどういうものかっていうのを、はい、まあ、ほとんどね、深掘りしないから、
うん、
株価が何かもわからない人が多いんですよ。
はい。
で、株価って何だと思います？まあ、聞いてる方もね、株価が何だっていうのを考えたことあるかな。僕はいつも言ってるんですけど、株価っていうのは虚数なんですよ。
うん。
虚数？はいはいはい。
そう、だから偽物の数字なんですよ。
偽物の数字。あ、
そう、なぜかというと、うん、まあ、例えば、まあ、僕もこれ分かりやすい会社でいつも言ってますけど、トヨタという会社があって、
うん、
はい、トヨタの株を、例えば今日下がってるとして、その誰かが売ったり買ったりしてるわけですよね。取引発生し、はい、
うん。
この売ったり買ったりしてる人って誰っていうのを考えなきゃいけないんですよ。
うん、
で、じゃあトヨタの株主って誰っていうのを考えるんですよ。そうすると、はい、僕はこれ式法で気づいたんですけど、式法を見ると、まあ、例えばですけど、トヨタって、例えばね、
うん、
はい、
80% の株は、保有しっぱなしの人なんですよ。何年も。
なるほど、なるほど。
売ったり買ったりなんて全くしない人たちが、はい、その総株数の 80% だとする。ちょっとこれ具体的な数字が合ってるか分かんないですけど、まあ、大体そんなもんなんですよ。
なるほど、なるほど。だから創業者一族の方とか売らないですもんね。
そう、占いし、大株主の人とか、あとは、まあ、日本の場合は、 まあ、中央銀行って言ったらですけど、年金とかで買ってるんで、その人たちって売らないんですよ。出口のない投資をしてるから、当然売らないわけですよ。買いっぱなしなんで。
うん。確かに。
つまり、80% の人間は、今日の出来高には出てこないんですよ。明日の出来高にも出てこないんですよ。昨日の出来高にもいないんですよ、彼ら
は。はいはいはいはい。
だけど、その残りの、まあ、10から 20%、まあ、10% ぐらいって思った方がいいと思いますけど、うん、その 10% のよくわかんないけどすぐ売っちゃったりすぐ買っちゃったりするような人間の取引履歴が会社の評価額になってるんですよ。わかります。
なるほど、
ね。これがね、
なるほど、なるほど。
ちょっとね、まあ、初めてこのラジオを聞いた人にとってはちょっと難しい話かもしれないけど。
だから虚数なんですね。なるほど。
そうそうそう。うん、まあ、意味わかんない。だって、そのトヨタのことなんて応援なんてしないですよ、その 10% の人は。
はいはい。
自分のお金が儲かればいいと思って買ってるだけですよ、短期的に。
うん。
そうでしょ？トヨタ、投資っていうのはね、自分のお金をトヨタに使ってもらうために渡すわけですよね。
はい。本来ね。
で、使って事業を拡大して、業績を上げて、リターンをくださいねっていうのが本来の投資なんだけど、でも、会社の評価、株価を決めてるのは、その人たちじゃないんですよ。わかります？
本当ですね。
そうそう。これがね、本当ですね、ちょっとね、難しいかな。これ言葉で。言葉以外でもないんですけど。まあでもそれが実態なわけですよ。
確かに。
そうそうそう。要するにだからその 90% の人間が、本来は投資家だし、本来は会社の評価をすべき人間なんですよ。彼らが株価を決めるべきなんですよ。
確かに。
本来はね。だけど、株の世界はそうじゃない。
そうじゃない。
僕はいつも言ってますけど、薄っぺらい 10% の人間が取引した履歴が、あ、それは僕も含め、僕はそっち側ですからね。その 10% の薄っぺらい人間側なんですよ。そこで戦っているんだということを知らなきゃいけないんですよ。
確かに。そう考えるとすごい不思議な仕組みですね、これ。
そうそうそう。だから僕は株式市場とか、こういうか、やつは間違ってると思ってるんで、別に、経済とか、中央銀行とかそういうのね、の人じゃないんで、あれですけど、僕は間違ってると思いますよ。間違ってると思うし、正しい姿ではないから、まあ、いずれ進化するだろうけど、まあ、それは僕の仕事じゃないんで、まあ、仕事じゃないというか興味がないんで、まあ、それは誰かがいずれやるでしょうと、正しい投資の、ね、状態に持っていく人はいるだろうけど。で、まあ、それが起きてることなんですよ。これをちゃんと理解しないと、自分がどの土俵に立って何をしている人なのかを理解できないんですよ。だから僕は仲介であったいろんなサラリーマンは、やっぱ、大体その 10% の土俵で戦ってる人間なんですよ。
はいはい。そうですよね。
うん。ねえ。まあ、
売り買いの注文入れる人ですもんね。
そうそうそう。トヨタだとちょっとあれだけど、まあなんか、よ、まあわかりやすいので言うと NVIDIA とかもそうですけど、最近すごい成長したじゃないですか。あの会社を、はい、じゃあね、買った人は、多分 1.5 倍だったら売りたくて買ってる人なんですよ。でも会社にお金を投資して、会社の成長を、見届けて、で、その配当をもらうという考えを持ってない人。なわけですよ。その人と
確かに。
なんで、投資方法はどちらかというと僕のやり方じゃないとうまくいかないわけですよ。
そうですね。いやでも中華屋で僕が株で損したとかって恥ずかしくなってくるな。今は好きで言うと、いかに考えずに短絡的にやってたかだよね。と本当思うよな。でもみんなそうなんですよね。みんなそう。
そう。僕も振り返るとそうなんで、ですけど、一応、その、経済新聞とかを、いっぱい読んだりして。
見ますもんね、みんな。
なんかその気になってましたね。
分かった気でね。
分かった気になってました、
ね。そうなっちゃうんですよね。あれ良くないですよね。
あれが良くないですよ、本当に。
そうか。
いや、これはね、なんか悪口に聞こえちゃうかもしれないけど、もうに、まあそういう経済新聞書いてる人はトレーダーじゃないんで、株でお金を稼ぐスキルは多分持ってないんですよ。
いや、そうですよね。
仕方ないですよね。
で、そうですね。まあ記事を書く
経済学部出たら、そう分かりますからね。言ってることは誰でも言えることだから、まあそれが結果につながるかっていうと、まあ結果が何かですよね。
なるほど。
目的は多分新聞を買ってもらうとか、 読んでもらうためにタイトルを考える。で、それはそのスキルがいるわけですよ。やっぱすごいセンスあるじゃないですか。言葉選びとか上手だし。僕はなんか新聞社とかそういうのって、もう、そこの訓練をもうとことんしてるんだなって思うんですよ。テレビとかメディア。
そうですよね。情報の届けるのプロです。
そうそうそう。届ける、まあ、押し付けるというかね。
押し付ける。
情報を押し付けるプロだなって思いますけど、まあ、だからその押し付けられてるということを、ある程度理解しないと、やっぱ情報に踊らされちゃうんですよね。
なるほど、
うん。僕はね、押し付けられてると思ってほしいですね。正しい判断をするんであれば。
なるほど。
あとやっぱ仕組み的に株式投資っていうのが、今お聞きしたような、まあ、僕は、歪みというか矛盾があるような気がしますけど、その仕組みは。そういう形で成り立ってるので、それに合わせた勉強をしっかりしないといけないですね、これは。
そうなんですよ。だから、自分たちがこれから、まあ、表現としては戦っていく世界で、がどんな世界かもよくわからずに運用してたら、よくわからない結果にしかならないんですよ。要するに、勝ってもよくわかんないし、負けてもよくわかんないんですよ。仮に株でなんか短期的に1億勝った人がいたとして、なんで勝ったんですかって、多分よく分かんないこと言ってくると思いますよ。でよく分かんないんだもん、本人も。勢いよく上がりましたみたいな、なんか切り欲1億で売ってみましたみたいなことしか言えないんですよね。
なるほどね。まあ、やっぱりさっきのいわゆるガチホしてる株主たちは売買しないんだから、そうじゃない、まあ、ケイ君の言葉で言うと、薄っぺらい人たちが、戦をしてるという、戦ってて、売り買いをしてるから、まあ、そこに合わせた、その、訓練とか、考察とか、深く考えるみたいなことをなくして、再現性のある、その、株式投資での資産運用っていうのはもう、ありえないっていう、まあ、そういうことですよね、要するに。
そうですね。無理が。
なるほどね。
そこで、副業アカデミーには、
はいはい、
無料のセミナーがあるということで、こちらの紹介をしていただきたいんです
が、いつも、山下圭さんがいつも、毎月、オンラインの、オンラインバージョンは、うちのに、スタッフとか講師とかも、私どもやってるんですけど、対面の講義も今やっていて、はい、株式投資の無料セミナーっていうのをやってるんですよ、毎月。で、はい、これ皆さんスケジュールは、ホームページのセミナースケジュールって見ていただくと、カテゴリー選べるので、そこで、株式投資ってレテンチェック入れて検索かけていただくと、山下圭さんが登壇するセミナーがあるので、これが一番おすすめです。で、東京でやったり、不定期ですけど、大阪とか、広島とか、福岡とか、名古屋とか、まあ、たまに札幌とか、で、全国で、ケイ君が対面の、無料セミナーやってくれているので、これぜひ皆さん、ご自分のお住まいのエリアのところで、開催予定あったら参加していただきたいなと。これが一番、おすすめで。で、あとは、私とか、他にも、キリュウとか、スタッフも、無料のオンラインセミナーもやってまして、まあ、これは、ケイ君に教えてもらった、株のトレードがどんな世界かっていうのを、チャートとかちょっと見せながら説明するオンラインセミナーもあるので、この無料セミナーまず、参加していただくと、今日のケイ君の話もそうですし、もうちょっとどういうふうにトレードやってんのかっていうところとか、参加していただければと思いますので、
はい。
はい。ご覧いただければと思います。
はい。皆さんよろしくお願いします。はい、本日もお疲れ様でした。はい、副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山下圭と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。